ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日は自転車にも乗れず、一日うちで仕事をしておりました。半助です。
はい、様です。昼まで寝てしまいました。そうで、
そうなんだ。
はい、
昼どころじゃなくて一日中寝てた戸籍です。
あ、そうなんだ。あれ
週末、いや別に、いや今日はあれなんですけど、週末ですね。別にか、はいはい、風があったとかそういうわけではないんですけど、気がついたら一日寝てまして。
あ、そうなんだ。
なんかよっぽど寝不足っていう意識はなかったんですけどね。
体が疲れてたのかもしれないですね。
あんなですね。なんか久しぶりに十何時間っていう単位で寝ましたよ。
おお。
多分何年ぶりだと思うんですけど。
でも僕も結構たまにありますよ。十何時間はないかな。でも8時間とか9時間とか結構。定期的にたまにそういう時がやってくるので、うんうん、
寝すぎて疲れるっていうのをすごく久しぶりにやりました。
ああ、そうなんですよね。
はいはい。わかります。っていうか、僕、これを年を取ったって言ったら、もっと年上の人からふざけんなって怒られるかもしれないんですけど、うん、すごい疲れてる時に長く寝れなくなったんですよ。疲れてて。
ああ、そうなんだ。
これ、やっぱり年を取ってるのかなとか、ちょっと思ったんですが
、
うん、今日は10だから、まあ結局今日も寝たのが遅かったので、6、7時間ぐらいしか寝てない感じなんですけど、ものすごく疲れてて、よし今日は12時間ぐらい寝てやると思っても、頑張っても7時間ぐらいで目が覚めちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
いや、じゃあ、僕はまだ若いっていうことだな。
いやーね、45でそんなこと言ってちゃいけないんですけど、そんな気もします。
いや、寝てろって言われたら、多分寝てられるんで。
ああ、うん、そう、昔はそうだったんだけど、なんか急に年寄りな気分になっている最近なんですけど。はい。
はい、ということで、今回はスノーさんが自転車を買いに行ってびっくりしたみたいなお話なんですが、
はい、
その前になんか、はい、スノーさん家では上村さんブームが来ているというか、来ていたんですか？まだ来ているんですか？
そうですね、時々そういう話題は、まあ、息子から出たりしますね。去年なんでいきなり上村さんブームかっていうと、
うん、
まあ、子供がの学校の学級文庫とか、あと図書室にそういう上村直美さんの、犬ぞりの、
はいはい、
で北極圏を回った時のそういう本とかが、まあ、子供向けの本とかがあって、
うん、
それをたまたま見たらなんかハマっちゃったらしくてですね。
はいはいはい。
もう次から次へといろんな本を借りてきては読んでいる、子供に付き合っているこっちもなんか夢中になってしまったっていう
、
そういうことです。はい。東京、あの人は板橋に家があったというか、まあ、結婚されて板橋に住んでいたですね。
はい。
まあ、住んでいたというよりも、奥さんが板橋の方だったので、たまたまそこに居ついたっていう感じなんですけれども。
はいはいはい。
なんか結婚して何ヶ月かで、北極圏とかに行っちゃったんですよね。で、3年だから、そのぐらい帰ってこなかったっていう、すごい。
そうなんだ。
そういう話から始まって、すごいねっていう。
おー。
うん。ことで、まあ、たまたま板橋にそういう上村直美記念館みたいのがあるんですよ。
おう、はいはい。
そこも行ってきたぐらいです。
へえ。どんなんがあるんです 使ってたものとか飾ってあるんですか？
あ、そうですね。去年の暮れに、その犬ぞりの探検の、あれが、それに使ったいろんな用具ですとか、
はい、
写真ですとかの展示があって、まあ、それほど大きいところではなさそうなんですけれども、
うんうんうん、
ね、で、上村直美さんの本とかですね、
はいはいはい、
本っていうか、そういういろんな、本、書いた記録の本とかそういうのもいっぱいあってという。
へぇ、
はい、なんか、すごい、入館料もただなので。
あ、そうなんですか。
ええ
。
ほんと住宅街にポンってあるっていう話、感じでしたよ。
はいはいはい、はい。
すごい。まあ、上村直美さんが好きな人は、まあそういう冒険ものが好きな人はぜひ一度行ってみては。
おぉ。本ってでもそんなにいっぱいあるんですか、上村さん。
あ、意外と結構あるんですよ。
へぇ、
まあ本人が書いた本ももちろんありますし、
うんうんうん、
その、上村さんのことを書いた本、本って言いますかね。そういう本もあります。はいはい、なんか、犬ぞりのあれは面白いです。零下三、いや、何十度だっけな。零下ものすごい寒いですよね。50度ぐらいなのかな。
そうなんだ。
そういう時に外で、用便をするにはどうしたらいいかみたいなことが書いてある。
どうするんですか、それ。
え、いや、まあ、なんか、できるだけ早くしなければいけないっていう。
はいはいはい。
下手をすると凍傷で偉いことになってしまうっていう。
ああ
。紙もないので。
おーお
ー、紙もないのでっていうか、つる端から凍ってしまうからっていう話でしたけどね。
へえ。
ちょっと想像つかないんですけれども
。
紙なんか使ってられないっていう。まあ、そもそも紙なんか持って、そんなに持っていけるような。あれじゃないので、っていう話です。まあ、なんかもう極限 に挑戦すると、あ、こういうことになるんだねっていうのが、いろいろあるので。
そっか、上村さんって、もう、そういう人になっちゃったんですね。
そうですね。まあ、なんか、映画、ほら、西田敏行さんが、ね、主演した映画、はい、なんか、たまたま、やってたの、あ、そうだ、うちのあれで、ケーブルテレビでやってたかなんかで、してま、たまたまやってたので、その時また、録画してみて、喜んでましたけどね。
へぇ、そっか。いや、なんか、僕らからすると、ね、実在する、冒険家みたいな感じの人だったんですけど。
はい、あ、そう、小学生からしてみればかなり昔の話なんです
ね。そうなんですよね。
あれ、もう何年になるんですかね。
あ、亡くなってから。いや、だいぶ前ですよね。だいぶ前ですね。何年
?90 年も入ってないのか。
え、嘘？そうなん？ん？急。
亡くなったのは、いや、1984年ですね。
おー、
そうなんだ。
24年。
はい。
あー、そうか。
そうなんだ。そんな前なんだ。へ
ー。まあ、でね、なんでまあ、マッキンリーで亡くなったんですけれども、
はい、
息子がね、フォークランド紛争の話まで、まあ、知っててというか、フォークランド紛争ってあったんだよね、とか言って、うん、あったけど、つって、いや、上村直美さんはそれのせいで、マッキンリーに行くことになったんだとか言うんですよ。
え、そうなの？
本当は、南極を行く、南極点単独犬ぞり探検？
はいはいはい。
をする。するのが次の目的だったんですけれども、ところが、フォークランド紛争で、
うんうん、
アルゼンチン軍からこう協力を得られるようにっていう風になって、
はいはい。
で、行けるつもりだったんですけど、フォークランド紛争が起きて行けなくなっちゃった。 っていうことなで、まあしょうがないやということもあって、陶器の、まあなんか本によると陶器のマッキンリーをまだ誰も登ったことがないので、しかも単独で、
あ、はいはい、
たことがない。それをやれば、あ、陶器の単独登頂が世界初だ。それをやれば、もう、いわゆる認められて、南極を見やすくなるだろうということで、そのために行った。
そうなんだ。へぇ、知らなかった
。まあ僕も知らないことがいっぱいある。明治大学の、卒業なんですけれども、あそこの、どこだっけ、駿河台にあるんですよね。リバティタワーって非常に大きな明治大学の校舎がありまして、そこの一番てっぺんに、その、明治大学ゆかりの、こう、著名な人の記念品が収められている部屋が、そこにちゃんと、上村直美のレリーフかなんか、あとなんか、ゆかりのものかなんかあったという、あった気はするんですけど。ちょっと見に行ったことがありますけど。
ほうほう、そこそこ。はい、ブームはまだ続きそうですか。
まあ、そうでしょうね。なんか、時々パッと蘇るかのように上村直美さんの話が出て、なんか本もリクエストしてんのかな、今はちょっと手に入ってないみたいなのであります
。へー、すごいですね。でもそうやって興味を持って、
そうですね、本
をかき集めるっていう。
まあおかげでこっちは 雑学がちょっと怪しい雑学。雑学はだんだんこう、増えてきます
って感じです。いやー、すごいな。はい。いやー、でもそういう時期にそうやっていろいろ自分で興味持ったもの調べてたら、すごい吸収力なんでしょうね。
まあ、他のこと吸収してくれって感じなんですけど。
あ、でも、多分ね、あれですよ。そのぐらいの年頃っていうのは、一番本読んで、一番それが吸収される年齢なんですよ、ね。
あ、そう
です
かね。まあ、自分もそうだったような気がしますね。
うん。
だ
から、今の時期に読んだ本っていうのはずっと残りますよ。
そうですね。
素晴らしい。
空想科学読本とかものすごく読んでるんですけど。その中なんか非常にくだらないエピソードとかそういうのばっかり覚えてるって感じがする。面白いんですけどね。
まあそれはそれで。
それはそれ
で。はい、すごいなぁ。僕なんかで全然賢いんでしょうね、きっと。
いやぁ、まあでしょう。まあ小学生の、まあ、男の子って得てしてそういう非常にマニアックなね、興味を示すものだなと。
そうなんですかね。
どこのお子さんもそんな感じなのかもしれない。
はい、また上村さんの雑学情報が入ってきたらまた教えてください。
はい。
はい、ということで、今回は自転車屋さんに行って角さんが驚いたっていう話なんですが、
はい。はい。
ポッドキャストステーションスクラム。
はい。まあ、まずその前にちょっと前置きで、うちの唯一の自転車はですね、
はい、
14、5年使ったんですよ。
ほうほうほう。
13年は絶対使ったかなって感じですね。リサイクルショップじゃない、市の、ゴミの はいはい、清掃センターのリサイクル自転車を買いに行きました。9000円ぐらいだったんですけど、
エリス、まあ、はい、
いやね、リサイクルの、ね、意外と安い、や、高いんですよ。
高いですね。うん、そう思った今。うん。
で、買いに行った時に、あの、あ、これでいいね、つって買ったんですけど、いや、これ高くないって言われて。まあ、13年ぐらい使ったから別に高くはなかったのかもしれないんですけど。で、僕自身も自転車って7台、この間、よく考えると、うん、子供の頃から数えて7台ぐらい使ってたんですけれども、あの最後の自転車はここの今住んでるところに引っ越した時に、うん、あの買ったマウンテンバイク、安いマウンテンバイクだったんですけど、はいはいはいはい、それは鍵をかけるのを忘れていたらあっさり盗まれて、
うん、ああそうなんだ
そ、はい、それっきりなので、それから自分の自転車は買ってないんですよ。で、唯一その、普通のママチャリみたいな、
はいはい、
カッコついた自転車が、うん、あの、うちの自転車だったんですが、
はいはい、
もう、あの、やっぱり酸性雨かなんかのせいなのか、うん、一応は屋根がついてる自転車置き場なんですが、もうスポークがサビサビになっちゃいまして、
はいはいはい、
ある日気がついたら、タイヤがブレてるなと思って、うんうん、僕はまあほとんど乗らないんですけど、妻がいつも乗ってて、
うんうんうん、
タイヤがちょっとブレるんだよなと思って見たら、あ、スポーク外れてるじゃんと思って、おうおう締めなきゃ。あの、僕、昔、あの、こう、サイクリング少年だったので、
はいはいはい、
そこら辺はリムとか調整、ある程度はやったことあるんですけど、
おお、すごい。
やろうと思って、やろうと思って驚いたのは、
おうおう、
あの、その、サビサビになって、あの、スポークの、こうね、曲がって、こう、釘みたいになってますけど、
はいはいはい、
頭が、おうおう、なくなってるんですよ。溶けて、そういうのが何本もあって。
怖
っ。怖いでしょ。
うん。
いや、これ、このまま乗ってたら、ある日突然、あの、チキチキマシンもレースのようにバラバラになって。
懐かしい
な。いや、なんか、そんな感じだなと思って。
はいはいはい。
タイヤが外れていくことはないと思うんですけど、
うん、
あの、もうね、ぐちゃぐちゃになっちゃう。っていうのがちょっと頭の中にありまして、女の刺さったら大変だと思いまして、ですぐ年末に俺は使用禁止って言って、
はいはい、
あれしたんですけれども、で、まあ、あの今ね、まあ、ディスカウントショップとかに行けば安いだろうなって、でもこれをあの粗大ゴミで出すのもね、あの、大変なので、
はいはい、ま
あ、買えば、買ったところで引き取ってくれるんじゃないとか言って、
おうおう、ま
あ、あの、実際にチラシとか見てると、
うん、
あの、引き取ってくれるというのが分かったので、
はい、
とりあえず、
新しいのを買うところでってことですよね。
あ、そうですね、
はいはいはい、
新しいところ、
うん。
とりあえず、それを引きずって、
うん、
あの、買いに行きました。
はいはい。
そしたら、あの、まあ、いわゆるなんとかセンターみたいなところなんですけど、うんうんうん、いっぱい自転車が、はい、あの、並んでて、
はい、
で、あ、この辺いいじゃんとか言ったんですよね。
はい、
あの、こう、見た目は、
うんうん、
でも、札ついてないよねみたいな話です。よくよく見たら、なんかあの、
はい、
そこの、それは実は引き取った自転車だった。
それはびっくりですね。
あの、はい。いや、そのくらいうちの自転車がボロかったんですけど、その引き取られた自転車が新しいのにちょっとまず驚いたっていうのがあるんですけど、もう、これくださいって言いそうになりました。
なるほどね。
で、あの、自転車屋さんで、そう、まあ、今度は本物っていうか、ちゃんと売り物の自転車を眺めて、非常になんか、うちのが買い物自転車にしたいからって、センタースタンドがついてる。
ああ。
はいはい。
はいはい。
カゴがついて、カゴが前、カゴが前カゴがついていて、後ろも荷台にカゴがつけられるやつっていう、
うんうんうん、
そういうチョイスしかないっていうことで、
うんうんうん、
で、そういう自転車がなかなかなくてですね、
あ、
種類。今みんな、バーハンドル、 割とバーハンドな感じで、で、まあ、かわいらしいというか、ちょっとおしゃれな、サイト、スタンド付きで、まあ、下手すると変速機が付いているという、そんな自転車ばっかりです。
はいはいはい。
なんか、ほんと、あとは子供を乗せるために作られてますっていう、子供を乗せずに自転車になっちゃって、
はいはい。
ちょっと選ぶのに苦労してしまいました。
ああ、なるほどね。そっかそっか。まあ、ちょっとしたブームみたいですからね、今。なんか、街乗りで、ちょっとおしゃれな感じのっていう。
はい、
うん。ね、一直線のハンドルで、うん、ちっちゃい顔がついてみたいなのが多いですもんね。
そうですね。で、まあ、そうすると、あと、まあ、値段とか、そういうので、
うんうん、
ザイトでやると、うん、これしかないじゃんって、結局1種類しかなかったんですけど、2種類ぐらいなかったんですけど、
はいはい、
それでもう、色は、赤は嫌だとか言って、じゃあ青か銀だねとかいう感じで、もう、自動的に青の、その、前カゴがあって、
うん、
センタースタンドでとかいうのを選んだんですが、
うん、
ハンドルがバーハンドルじゃないと、あれどうなんでしょうね。こう前に曲がってるやつあるじゃないですか。手元に曲がってる、くる。
あ、はいはいはいはい。要は持った時に、
うん、
こう、なんて言ったらいいんだ。
あれ押しやすいためにできてるの？って考えていいのかな。バーハンドルちょっと押しにくいですよね。
ああ、どうなんでしょうね。要は、あれですね、バーハンドルとは向きが90度ぐらい変わるっていうことですよね。
うん、そうですね。そうですね。うん、それが嫌だとか妻に言われたんですけれども、
うんうんうん、
今更だって今乗ってたのがバーハンドルだったんですけど、
あ、そうなんだ。
うん、たまたま、でもこれ変えるの大変だしって話で、うん、でそのこれだとスピードが出ないとか言われて、
あ、
スピード出さなくていいよ。ゆっくり走ってくれよ。で、これ押して、止めた時に、止めて押し、ちょっとでも押す時とか、
うんうん、
楽なんじゃないとかいう話をしたんですけれども。
はいはいはい。
ところが僕もそれちょっと後で買って、じゃあちょっと駐車場でとか言って乗ったんですけど、うんうん、難しかったです。ポジションが慣れない。
バーハンドルの方が楽だったっていうこと？
まあ、なんか、うん、長年乗り、やっぱり乗り慣れているので、うん、手前にあるとちょっと、そう、押すのは楽でしたけど、押して歩くの
も。うん。要はあれ、持つところが近くなるから、
ああ、
乗るときに直立の状態になるんですよね。前傾にならない。
前傾じゃない。
うん。一概にどっちがいいのかっていうのがよくわかんないですけど。でも、サドルをね、ちょっと高めだと思うぐらい上げた方がいいみたいなのは言ってましたね。
あ、うん、あ、そうなんですね。そう、その、そこの、ね、なんとかセンターみたいなところだと、
うん、
じゃあこれお願いしますって言ってお金払って防犯登録して、
うんうんうん、
で、まあ、カゴはつけてもらったんですけれども、
うんうん、
そのまんま入って渡されるんですよね。
あ、そうですね。
足の長さ、ポジションこのぐらいで、ハンドルこのぐらいでとか、そういうの一切ないんです。
あ、そうなんだ。
一応、そこの売り場のおじさんが、そういう、なんか金具つけなきゃいけないとかね、そういうのは、うんうん、そんな感じだったんで、駐車場でいきなりセッティングをしなきゃいけなくて。
ああ、そうなんだ。へえ、合わせてくんないんだ。
合わせてくんないんですね。で、
うん、
その時、やっぱ、子供の専用の自転車を買いに来てた人も、
うんうん、
同じように、入って渡されてましたけど、お母さん一生懸命なんか子供のポジションを決めたりとか、自分のポジションを決めたり。
なんか、
自転車ってもうちょっとなんか、もうちょっと自転車屋さんだともうちょっとね、
うんうんうん、してくれる。
いや、なんかその辺があれなんですよ、あの街中の自転車屋さんとああいうとこの差っていう。
なるほどね。
やるとこもあるんですけどね、お店によってはそういうあの量販みたいなところでも。
まあ、ちゃんと自転車専門スタッフがいるみたいな。
そうですね。
ちなみに値段はいくらだったんですか？
9500円ぐらいだったんですけど、カゴをつけて、カゴ付け代と、あと、あれ、なんだっけ、ご飯登録で1万ちょっとだったんですけど。
1万円か。
まあ、変則とかなしで。一応、ステンレスフレーム、ステンレスの、あれフレームなのかな、それとハンドルバーはステンレスだったけどなのかよくわかんないんですけど、錆びにくいって書いてあるよっつって、それにしたんですけど、あれきっとスポークは錆びますよね。
さすがにスポークはステンレスじゃないでしょうね、きっと。そっか。測ってくれないんだ。測ってくれないというか、調整もしてくれないんだ。
調整してくれないんですよね。
それであれなんかな、買ったまんまでみんな低いので乗ってたりするんかな。
あ、低いのはあれ、わざとだと思いますよ、なんか。
足つき。
ふんぞり返って運転してる人ですよね。あれは多分わざとだと思うんですよ。
そうか、そうか。僕は、まあ、全然タイプがあれ違うんですけど、あれ買った時は、買う前に、その、お店の方に行って、肩幅と足の長さと、全部測ってもらって、で、フレームのサイズ出してるんですよ。
はい。
で、なんか荷物を持ってて、要はカメラを持ってどっか行くかもしれないっていうような話をしてたんで、サドルがちょっと低めには設定してくれてたらしいんですね。で、ちょっと上げるとっていう話をいろんな人から聞いて、2センチぐらい上げたんですよ。そしたら、結構大騒ぎになりまして
、
そんなに上げちゃダメだよみたいな。
そう、2センチ、2センチの
かな。それぐらい結構、実はシビアな、みたいで。
スポーツタイプはそうかもしれない。
で、ママチャリなんかもやっぱりね、逆にママチャリの場合は低く乗ってる人がすごく多くて、2センチとかじゃなくてもっと極端に高くしてもいいぐらい、らしいですね。で、後ろに下げられるらしいんですよ。
サドルがフレームになってる。
サドルの座面を後ろ方向に下げられるじゃないですか。だから、高く上げて、座面を後ろに下げてやると、結構楽に乗れるようになるっていうのは。ましたね。そっか、やっぱりそういう量販店とかだとそういう扱いなんですね。
まあ僕もそう、まあそういうランドナーみたいな、そういうちょっと何て言うんでしょう、こう長く走る、長距離走るため、自分のポジションっていうのはすごくうるさいんですけれども、ただ、ママチャリの場合はですね、僕と妻とどっか一回乗るので、
はいはいはいはい、
どっちかに合わせておいて、どっちかはそれに合わせるというか、まあ僕が、せいぜい座面をちょっと変えるぐらいなんですけど、ね、昔よく高すぎるとか言って僕言われてました。
そっかそっか。
なんで、だからまあ最近はもうそういうのを無視して乗るように体がなっちゃってるんですけれども。
そっかそっか、共有して乗る自転車だとそういうのありますよね。
でもおまけに今前と後ろにカゴついちゃってるんで、完全に奥さんの自転車を借りてきました。
はいはいはい。 須藤さん自転車乗らないですか？
ああ、そうですね。今のところは。いや、そこでね、うん、この自転車屋さんでほら、こう、スポーツ系のものがいっぱいあったんですけど。
はいはいはい。
なんか、まあ、マウンテンバイクっぽいのと、あとなんか、なんて言うんでしょう。その、マウンテンバイクとスポーツの中間みたいなやつとか、もういろいろおしゃれなやつがあったんですが、
うんうんうん、
どうも、どれも触手が
動かない。
こう動かないですね。
はいはいはい、
なんか、昔の古き良きランドナーだったら、買っちゃうんだけど、ドロップハンドルじゃないと嫌だとか、そんな感じです。でも、タイヤは細いのはなんか、ちょっと乗りにくそうだなとか思っちゃ
うし、ね、今もランドナーはあれなんですよ、生産してるところがもうかなり残ってんだか残ってないんだかって感じで、丸石がまだ作ってんのかな、
いやあまだあったんじゃなかったかな、
つい最近までねはやってたんですけど、なんか最後の方限定とかになってたんで、今だとうっかりすると、あの自転車屋さんのフレームからビルドしてもらって作るみたいになっちゃうんで、
ものすごい贅沢なものになっちゃう。
そうですね、車買いますね、多分うっかりするとそういう感じになってちゃうんじゃないですかね。車まではいかないか、バイクが買えるぐらいか。
そうですね、
僕は、
あの、量販、はい。
はい。あ、いやいや、あの、僕が買ったのが、パナソニックの自転車なんですけど、パナソニックはありますね。ツーリング、モデルっていうのが。いわゆる、
タイヤちょっと太めの。
おー、じゃないかな。てか僕もね、普通のロードにしては太めのタイヤが入ってるんですけど、
はい、
でも結構砂利道とか段差とかバンバン走ってるけど大丈夫ですよ。僕もあんまそこら辺シビアに考えるのが嫌なんで、太めでちょうど良かったかなと思ってたんですけど、
なんかえらい安いんですよね、あのマウンテンバイクっぽい感じのやつで、しかもサスペンションとか、サスペンションついてて、あ、サスペンションはなんか意味があるのかとか思ってしまうんですが、これはどうなんでしょう。あの手の、なんて いわゆる量販店で売ってるのは、本当にあれでも乗り心地が良いのでしょうかとか。
どうなんでしょうね。
疑問が。
でもやっぱり、真剣に乗ろうと思うと、やっぱり自転車屋さんで買った方がいいでしょうね、きっと。
あ、まあそうでしょうね。うん、多分、メンテナンスとかもね、いろいろ面倒見てもらえるだろうし、うん。
もうなんか使い捨てみたいな感じになっちゃうんでしょうね、きっとそういうところは。
そうですね。まあそれで驚いたのは、その最初のね、これくださいって言うと思ってて。
ねえ。それびっくりですよね。
実は、買い替えの自転車だったっていうのが、いや、なんか、10代とか20代だーと降りてあったんですけど、まあ中にはちょっと、これは完全に事故車だねっていうのもあったんですが、
はいはいはいはい。
うん、お子さんを連れてきて、買い替えてた人のは、
うん、
もうその場ですいません、これと、と書いてくれませんかっていうくらいだ。
さ、
まあ、多分お子さんが大きくなったんで、こう変えようかなって感じなのかなって気はしたんですけど。
ああ、そっかそっか。子供はね、大きさがどんどん変わっていっちゃうからですよね。
うん、いやー、でもあの自転車はどこに行くのかとか、ちょっと、気になったり。
バラしたりするんですかね。リサイクルなのか、もしくはどっか海外に流れんのか。
ああ、そうですね。そう、まあ、自転車で言えば、放置自転車とか、まあ、いろいろね、社会問題なんてすごいらしいですけど、僕が行ったある大学、撮影に行ったある大学で、大学の自転車置き場の こう、奥の方っていうかね、こう手前と奥にあるんですけど、奥の方の、ちょっと人目につきにくいようなところの自転車置き場は、ものすごい数の放置自転車があるんですが、多分ね、それはね、卒業した人が置いてっちゃうんだと思うんですよね。
へぇ、
年々増えてきてるので。
なるほどね。
地方から出てきた人とかが、
多分
こっちで買って、っていうことなんかな。
年々増えて年々サビの塊になっていくのを見て、
はい、切れちゃいましたね。サビの塊ができていくのを見ていくだけっていうのはもったいないですね。そういうのを安く簡単に売っちゃったりもできないのかな。
そうですね。
でも放置してそんなんするぐらいだったらね、なんか欲しい人に、使ってもらえる人に。
あ、小関さんです。
あのね小関さん声遠くなっちゃったな。
あら、はい、
失礼しました。
はい、まあ、大丈夫そうですね。はい、
なんだっけ、自転車のあれなんですよ、はい、所有者が確実に放棄したという証明が取れない限り、盗難扱いになっちゃうんですよね、勝手になんかやると。
ああ、なるほどね。
だから、うかつに手出せないみたいになっちゃうで、ややこしいことになってんだと思うんですけど。
なるほどね。
なんか、ちょっと都内の、東京都の放置自転車のホームページがあって、今覗いてみたんですけど、平成17年度48万6千、あ、違う、90万台、放置自転車。
90
万9千台だったんですよ。東京都の区、東京都っていうか、東京都全体で。で、そのうちね、48万6千台で 53% は持ち主に返還されたそうなんですけど、引き取られず、半分は行ったんですけど、半分は42万台は処分されたそうです。で、処分はもう、ほんと廃棄物処理業者が 67% ですね、その中の。産廃処理業者、まあ資源回収。業者等が 23% って書いてあるので、いわゆるそういう処理業者にほとんどが行っちゃって、再利用は3万3000台、8% だそうです。
でもね、1万円しないぐらいで買えちゃったりすると、直して乗るより新しいの買っちゃった方が安いっていうね。
まあそういう頭なんでしょうね。今のあの安い自転車ってすごいですよね、メッキとか。なんか割と信じられないところから錆びていくっていうか。最近なんだろう、街中でよく放置してある自転車なんか見ると、ホイールのリムの部分とか、スポークの根元とか、なんかそういうところから錆びて上がってて、なんか私昔見た自転車ってこんなに錆びやすかったかなーっていう風にね、なんか首ひねるんですよね。
そう
です。なんか昔も放置自転車はいっぱいあったと思うんですけど、
はいはいはい。
なんかすごい、こう、乗ってる期間の割には錆びが強烈な、に上がってきて、って思ったりします。
まあ、で
も。メッキがあれなのか、酸性雨とかそういう環境もあれなのか。
やっぱり多分メッキなんじゃないですかね。
ああ、でもそんなん聞くとやっぱ、あれですね。自転車が消耗品とかして、まあ消耗品は消耗品なんでしょうけどね。うん、本当になんか、使い捨てのものになってきているかなっていう気はしますね。
なんか、ね、うちの子供の周りのこの自転車の扱い方を見てると、うん、なんかすごい胸が痛くなる。なるんですよ。もっと丁寧に扱えとか時々言ってることがあるんですけど。あと、人の自転車なのに勝手に油さしてやったりとかしてますけど。うちにこう遊びに来た頃。
あ、スノーさんがメンテナンスしてあげてるんだ。
そうそうそう。あまりにね、うん、ひょいっと見たらもうチェーンサビサビなんですよ。
はいはいはいはい。
で、彼らの、ね、小学生の受けの全部変速機ついてるじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
気になってね。うん、油さしてあげといて。でも、誰も気がついてないと思う
んですけど。ああ。そうか。でも、自分が子供の頃って、こう油さしてみたらすごい軽くなったとかいう。経験をしてこうメンテナンスをするようになったと思うんですけどね、気がついてないのかな。
まあそうですね、洗車とかしてましたよね子供の頃。結構まあ道が泥道が多かったっていうのもあるんですけど、結構ね洗車して、僕スポークとか磨いてましたもんね、ボロルトのね。
いやでも
ピカピカになる、
しましたね。やったやった。
今の子はそんなことしないですよね。
あ、そうなんかな。今、みんなそうなんだろうか。
どうなんでしょう。
なんか、自転車を買ってもらうっていうのはすごいなんか、一大イベントだったような気がするんですけど。
そうですね、そうですね。
ね、なんか、友達がかっこいい自転車乗ってるとすごい欲しくて、こう、なんかいろんな手伝いをしてごますって。やっと買ってもらったから大事にしたみたいな感じがあるんですけど、やっぱそこら辺がもう今当たり前のように与えられてっていう感じなんですかね。
まあそうなのかもしれないですね。なんかあまりこうなんていうんでしょう、本当ボロボロすぐボロボロになってるのが気になりますね。その辺にガチャーって倒してあるし。
ああはいはいはい。自転車が一つのステータスみたいなとこありましたけどね。僕らの頃、う
ん、あ、今自転車はただの足なんでしょうね。むしろやっぱりゲームだとか買うとか、
そういったものが、まあ、
小学生ぐらいだと、
そういったものがあれなんですかね。
その気は非常にしますね。自転車に凝ってる、自転車に凝ってる子ってあんまり見ないなーって感じは。
大人だけなんですかね、じゃあ。今自転車流行ってるっていうのは。
あ、流行ってるんだよね。
でもね、レースなんか見に行くとね、あれですよ、小学生低学年ぐらいから出てたりしますよ。
あ、本当に。
まあ、親の影響なんでしょう
ね。親の影響。親もチャリだ、だったんでしょうね。この頃からね。
でもみんなね、こう、ちっちゃい自転車で真剣にレースしてるんですよ。それが結構ね、なんか頼もしいなと思って見てたんですけど。
まあ、そういう、あれは、そういう子がね、多いと、なんとなく平和な世の中かなとか。
そうですね。
言うんですが、高校生ぐらいになるとさ、携帯片手で。
ああ、はい、はいはいはい。
携帯片手でおまけになんか iPod っていうか、ああいう音楽を聴いて。しかも、雨の日にそれプラス傘だったっていうのが、この間あって、あまりには危なくて、こう、 クラクション鳴らすつもりはなくて、手を置いてたんですね。ちょっと怖かったら鳴らそうかなと思って。でも、怖くないのに思いっきり鳴らしちゃいました。もう、なんかもう鬱陶しくて。
器用ですね、でもね。
あれには驚きましたよ。携帯でメールしながら、音楽聴きながら、傘差しながら
え、ハンドルはどうしてんですか、それ。
ハンドルはその都度その都度、右手だったり左だったり、瞬間的に限界に。でね、小関さんはわかると思うんですけど、うちの近所の、ところ、菓子屋横丁ってとこがあるんですけど、
はいはいはい。
あそこから裏道ずっと行って、関越の高速のところまで行ったんですけども、うんうん、その間に抜かれました。一回抜いては抜かれ、抜いては抜かれって言ってて。それで気がついたら、一回踏切捕まった、僕は止まってたんですよね。うんうん、で、踏切を越えて走ってたら、うん、だいぶ前の方に走ってるんです
よ。へぇ、その
自
転車。傘差してる自転車が
そうそうそう。
ああ。
いやー、びっくりしましたけど、怪我だけはしないでね、と。
ああ。そうね、でも、ほんと自転車乗ってて思うけど、車に匹敵するぐらいの、こう、移動能力を持っているというか。
確かに。
ね。場所によっては車より早く移動できる。
そういう意味では、まあ、効率のいい乗り物ではあるか。
でもあれですよね、中学生とか高校生とかで、いわゆるロードマンタイプというか、ああいうロードみたいなの乗ってるのを見たことが最近ないなと思って。僕らの頃って結構みんなそんなのばっかり乗ってたんですけどね、ママチャリは格好悪いもんだみたいなイメージがあったんですけど。まあ、ああいう方が、かっこいいかな。
まあ、普通のね、うん。まあ、ちょっとおしゃれな。シティサイクルとかって書いてあります
ね。ああ、そんな言われ方しますね、うん。走っててもね、すれ違う、そういうロードレーサータイプの人ってね、だいたい僕ぐらいの年代か、もうちょっと上ぐらいの人なんですよね。若い人いないんですよ。
ああ、そっか。そう、普通の若い人っていうか、高校生ぐらいとかはただの足なんでしょうね、
うん、
まあでも小学生からしてただの足って感じがしないと思います
。いないんですよね、若い人は。だからなんかロードマンが流行った頃の世代の人たちがまた乗り出してるっていうのは言われてますけど、
あ、はいはいはい、あ、なるほど。
まさしく私もそんな世代
ね、狙われてますね。
まんまとハマった口なんですけど。
あ、まあね、健康にはいいし。
そうですよね。だいぶ、うん、なんかね、すごい体調もいい感じですよ。
あ、弱い。
サイクルコンピューターが面白いですね。
へ
ぇー。でね、高いかと思ったけど、2、3000円であるんですね。
そうですね、安いのはそんぐらいですね。
うん、買ったのね、3000円は超えてたのか、3000円でも5、600円なんですよ。で、よくよく考えてみたら、ちっちゃい、磁石をスポークにピッて貼って、その回転を読むだけだから、そんなに難しい機構じゃないのか、とか思って。
そんな便利だもん、
うん、面白いですよ。走った距離とか時間とか全部出てくる。
そうですね、
うん、さすが今の時代も違う。
ほんでね、びっくりしたのは小学生でも低学年だと思うんですけど、やっぱマウンテンバイクみたいな形にちゃんとね、そのやっぱサイクルコンピューターももともとついてる、
はい、
電車があって、
僕
のは本当にちっちゃいんですよ。どれくらいつったらいいんだろうな。玉 バコの箱の半分よりちっちゃいぐらいの大きさなんですけど、
はい、
それはもうやっぱ子供用のだから、あのバイクのメーターみたいな感じだったので最初飾り、おもちゃの飾りなんかなと思ったら、ちゃんとセンサーの読み取りがついてたから、うわ今こんなのあるんだとか思って スピードメーターとかちゃんと速度が出るんですよ。
へ
え、これすごいとか思って
まあ、ちょっと当分僕は自転車は、そのうちの奥さんが妙に買った自転車を、
うん、
ことになるとは思うんですけれどもできるだけ長持ちさせたいなと思っています、うん、かどうなんでしょう、その今の小関さんのそのメッキの話を聞いてすごい心配になりました
ああ、でも、定期的に掃除してる分には大丈夫じゃないですかね。多分錆びてんのって人に手入れほったらかしてんのもあると思うんで。
うん。雨ざらしにして何もしないとかね。
そうですね。一応説明書みたいなのはくっついてきたから、ちゃんと読んどかなきゃ。って感じですけど。まあ、ね。そんな複雑なものはどこにもないんですが。
まあでも、消耗品とはいえ、大事に乗って、ね、いっぱい乗りましょうみたいな。
はい。
はい。
本当はあそこの、こう、引き取った自転車欲しかったです。なんかくれないかな。
そういう自転車。そういう時代なんですかね。なんか、ちょっと寂しい気持ち。なんかね、中国製のですごい安いのがいっぱい入ってきて、はい、ね、そういうとこで1万円もしないで買えるとかっていう。でもなんかね、話によると、中国でちゃんと作らせれば、ちゃんと作れるっていう話もあるみたいなんですよ。
はい。
要は日本が安いものを作れというオーダーを出して、ああいう安い自転車が上がってくるから粗悪なもんが出てきちゃうっていう、ちゃんと作らせたらいいもん作れるのにみたいな話もあるみたいですね。
まあちょっとうちの自転車はその後どうなっていくのかちょっとはい、チェックしながら、
そうですね、はい、やっぱり安いのはダメだったなのか、いや意外に安いので十分よっていう話なのかまあでも大事に乗れば安いのでもいいんでしょうけどね、
うん、
そう、安かったからっていう意識がいけないのかもしれないですね。安かったからどうでもいいやみたいなね、その放置していくのも、持っていくのを考えるぐらいだったら安かったからいいやって放置していくんでしょうし、
うん、まあね、そうですね、
はい、ということで、まあちょっと私もびっくりしましたが
はい、
今自転車屋さんはそんなことになっているみたいです。こう久しぶりに自転車を自分の買った驚きと、また逆の驚きが、ディスカウントストアでは、
はい。
あるというお話でしたが、
はい。
はい。まあ、ちょっと、私の方も、乗ってて、ちょっと血液検査行ってきたっていう話しましたっけ？
あ、いや、まだ、初めて。
血行にいいと言われている自転車は本当にいいのかどうか、血液検査をしてきたのであ
れですね、人体実験
してそうそうそう、ちょっと乗り続けてその数値が良くなっているかどうかみたいなお話もいずれできるかと思います。
はい、
はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、はい、はい、 自転車に乗れないスノーと。
はい、小関でした。
はい、ではまた来週。